聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編第46編、指揮者に合わせてコラの子の詩、荒本町歌。神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる。私たちは決して恐れない。地が姿を変え、山々が揺らいで海の中に移ると、海の水が騒ぎ湧き返り、その高ぶる様に山々が震えるとも。大河とその流れは神の都に喜びを与える。意図高き神のいます聖女に、神はその中にいまし、都は揺らぐことがない。夜明けとともに神は助けをお与えになる。すべての民は騒ぎ、国々は揺らぐ。神が御声を出されると地は溶け去る。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。主の成し遂げられることを仰ぎ見よう。主はこの地を圧倒される。地の果てまで戦いを断ち、弓を砕き槍を折り、盾を焼き払われる。力を捨てよ、知れ私は神。国々に崇められこの地で崇められる。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。お祈りをいたします。天の父なる神様、6月のこの昼の聖書研究祈祷会にあなたを呼び集めてくださり、こうして御前に集い、御言葉を学び、また共に祈り合わせることができますことを心から感謝いたします。新型コロナウイルスの影響をなお受けつつ歩んでおりますけれども、その中であなたが一人一人に恵みを与えてくださり、教会に連なるものとして御言葉によって養い、育てて導いてくださり、そして聖霊を注いであなたにアッバ父よと呼びかけて祈るものとしてくださっていることを心から感謝をいたします。どうぞ私たちの群れ、そしてこの群れに連なるすべての者たちが、この新しい月をあなたの守りと支えのうちに歩み、その健康が支えられ、信仰の歩みが守られ、御言葉に養われ、またあなたを中心とする良い交わりを深めていくことができますように導いていってください。そのために今日この場に集められた私たちが、恵みを豊かに受け、そして兄弟姉妹のこと、教会のこと、そしてこの世のことを覚えて取りなし祈り、そのことによってあなたの御業がこの地に、この群れに豊かに行われていくためのその働きをなすことができますように導いてください。今月には伝道礼拝も行おうとしています。青年伝道幽霊拝も行おうとしています。コロナ禍でなかなか人々を教会へと招く技ができませんでしたけれども、そのことがだんだんにこうして再開されつつあることを感謝をいたします。どうぞ私たちがそれぞれ一人一人、それぞれの置かれたところで人々を礼拝へと招いていく技をすることができますように、そしてこの伝道礼拝、青年伝道幽霊拝に多くの者たちが共に集い、あなたの恵みの御言葉を聞いてあなたに養われ、私たち一人一人の心の扉を叩いてくださっているあなたに心の戸を開いて、あなたをお迎えをし、あなたの御業を豊かに受けていくことができますように、そのようにしてあなたの救いの恵みに預かる者たちがさらに新たに起こされていきますように導いてください。また今月には全国連合長老会の会議も本当に久しぶりに行われようとしています。神奈川連合長老会の交換講談の礼拝も行われようとしています。コロナ禍でできなかったことがいろいろ再開されてきていることを本当に感謝をいたします。特にどうぞ同じ信仰に立ち、同じ教会形成を目指している全国の諸教会、 それぞれの歩みと、またそれぞれの地域のに立てられている連合長老会の上にあなたの守りと支えを与えてくださり、帰り身と導きが豊かにあり、それぞれの群れにおける伝道が進展していきますように、証の技をあなたが導いていってくださいますようにお願いをいたします。この世界にさまざまな苦しみがあり、悲しみがあり、特に戦争が起こっており、それによって傷ついている人たちがたくさんいます。その戦闘が激しさを増していることも伝えられています。どうぞ平和をあなたがもたらしてくださいますように、戦いをやめ平和を築いていくための本当の知恵と本当の勇気と国々の指導者たちに与えていってくださいますように、また災害も起こっていたり、さまざまな紛争があったり、内戦があったり、また人権の抑圧があったりするこの世界です。どうぞあなたの憐れみを罪に満ちたこの世界に与えてくださり、その歩みの中でもあなたご自身の御心こそが最終的に確立していくことを信じて、そのあなたに信頼をして、あなたの救いの恵みを待ち望んで歩んでいくことができますように、私たちがその信仰の証人となることができますように導いていってください。この祈祷会、どうぞあなたが祈りの霊を豊かに注いでくださり、私たちが互いに心を合わせて良い祈りの時を持つことができますように、終わりまであなたの御手のうちに導いてください。また今苦しみや悲しみを抱えている方々、家族を失った悲しみの中にある家庭、また人間関係の破れのに苦しんでいる方々、いろいろなそれぞれが抱えている苦しみにあなたが共にいて、御手を差し伸べ、慰めと励ましと支えとを与えていってくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。詩編46編は、今この時私たちが切に願い祈り求めていることを語っています。その十節に、地の果てまで戦いを立ち、弓を砕き槍を折り、盾を焼き払われるとあります。ロシアのウクライナ侵攻はすでに1年以上続いており、毎日のように戦いによって人が死に、傷つき、町が破壊されて廃墟となっている、そういう様子が報道されています。その戦いはますます激しくなりそうで、どうしたらこの戦争を終わらせることができるのか、皆目見当がつかないような状況です。ウクライナに一方的に侵攻したロシアに問題があるということは確かであり、自分たちの国を守っているウクライナを応援したいという思いがあります。で、欧米諸国がそのために武器を提供しています。つまりこの弓や槍や盾を送り込んでいるわけです。で、日本も直接武器の援助はできないけれども、その他の面でウクライナの戦いを支えています。それは当然なすべきことであるとも思われますが、しかしそれによって平和が近づいているわけではなくて、ますます戦いが激しくなり、人々が傷ついています。で、またこの戦いは世界中にいろんな影響を及ぼしていて、7節にありますように、すべての民は騒ぎ、国々は揺らぐというような事態になっています。そういう現実の中で、今私たちが切に願い求めて祈り求めているのは、この十節に語られているように、主なる神が戦いを立ってくださること、弓を砕き槍を折り、盾を焼き払ってくださることです。つまり武力による戦いを終わらせてくださることです。9節には、主はこの地を圧倒されるとあります。 人間の知恵や力によってはどうにも戦いをやめることができない中で、主が圧倒的な力によってこの地に平和をもたらせてくださることを私たちは祈り願っているのです。まあ、そういう詩篇46編でありますが、今日お手元に聖書教会共同訳のプリントをお配りいたしました。この新しい翻訳をも味わっていきたいと思います。でどちらかというとこの新しい訳の方が優れていると思っています。例えばこの新共同訳では2節に私たちの砦とありまして、で8節と12節にも私たちの砦の塔という言葉があって、ではこの砦とその砦の塔との関係はどういうふうになっているのかという疑問が生じますけれども、この砦という言葉は8節と12節のみにあるのであって、2節は全く別の言葉なのだということがこの聖書教会共同訳では明らかです。この8節と12節のヤコブの神は我らの砦というこの繰り返しの句が、神は我が櫓というルターの賛美歌の元になったのです。それから9節の主の成し遂げられることを仰ぎ見ようですが、聖書教会共同訳は来て主の技を仰ぎ見ようという命令文です。ここは仰ぎ見ようという人間のおすすめではなくて、仰ぎ見よという強い命令の方が訳としてふさわしいと思います。でさてこの詩篇46編は弓とか槍や盾で、この盾が聖書教会共同訳では戦車というようになっているわけですが、それらによる激しい戦いがあって、で全ての民は騒ぎ、国々は揺らぐ、そういう苦難の時という言葉が2節にありますが、その苦難の時、そのことを3節4節において、地が姿を変え山々が揺らいで海の中に移るとか、海の水が騒ぎ湧き返る、その高ぶる様に山々が震えると言い表しています。山が海に飲み込まれてしまうという大津波をも想像させる恐ろしい様が描かれているのです。で、この海とか水というのは創世記第一章で地を覆っていた水、それを意識しています。主なる神の天地創造の御業とは、地を覆っていた水を集めて、それが海となるわけで、で乾いた地を築くという御業でした。でその乾いた地、すなわち地こそが人間や動物や植物が生きることができる場です。でこの水とか海っていうのは聖書において混沌の象徴であり、で主なる神がその混沌の力を制御して人間が生きることができる秩序ある世界を築いてくださったっていうのが天地創造の御業の根本です。この世界は私たちを生かしてくださる神の恵みの御心によって混沌の力から守られており、支えられているのです。ですからこの地が姿を変え山々が揺らいで海の中に移るとか、海の水が騒ぎ湧き返りその高ぶる様に山々が震えるっていうのは、主なる神が私たちのために築いてくださった秩序ある世界を混沌の力が再び飲み込もうとしているということです。天地創造の御業を破壊しご破産にしようとする混沌の力が見つめられているのです。詩篇46編はこの戦いによって全ての民は騒ぎ、国々は揺らぐ、そういう苦難の時、それを 人間の行為によって引き起こされている苦しみの時としてのみではなくて、神の天地創造の御業を否定し、神が人間のために恵みによって築いてくださったこの世界を破壊し滅ぼそうとしている混沌の力の現れとして捉えているのです。で、今この世界に働いているのもまさにそういう力だと言えるでしょう。まあ、このロシアとウクライナの対立っていうのは、同じスラブ民族の間の、あるいはまたいわゆる東方教会、正教の世界、その信仰を共有してきた人々の間での、1000年にも及ぶ長い歴史の中で生まれた複雑な事情を共有、事情によって生じたものです。で、そういう対立に今このロシア対 NATO という図式が乗っかって、その NATO の中心にはアメリカがおり、そのアメリカとの対立においてロシアと中国が手を組み、両陣営に世界の各国を巻き込んで、まさに全ての民は騒ぎ、国々は揺らぐという状況を作り出しています。単純にどちらが正義でどちらが悪などとは言えない対立の中で、戦いによって人々が傷つき死んでいっているのです。それはまさにこの人間の思惑とか、あるいは思想心情の対立というようなものよりももっと深い混沌の力がこの世界を飲み込もうとしているような事態です。私たちが今直面している苦難の時とはまさにそのような時なのです。この詩編46編の詩人も、具体的な事情ははっきりしませんが、そういう苦難の時を生きていました。人間の力に余る恐ろしい混沌の力が迫ってきているということを感じていたのです。その中で彼は、神は我らの逃れ場、我らの力、苦難の時の傍らの助け、それゆえ私たちは恐れないと、これは2節3節の聖書教会共同訳でありますが、そのように歌いました。混沌の力が世界を飲み込もうとしている中でも、神が逃れ場、あるいは避けどころとなってくださるがゆえに私たちは恐れないと彼は歌うことができたんです。で、それは5節6節、川とその流れは神の都に、意図高き方の聖なる住まいに喜びを与える。神はその中におられ、都が揺らぐことはない。夜明けとともに神は助けをお与えになるということによってです。この川とその流れ、それはやはり水です。しかしそれは世界を飲み込もうとする大津波のような水ではなくて、神によって制御され、そのご支配の下でこの世界に潤いを与え、人々を生かし喜びを与える水です。つまりこの5節6節に見つめられているのは、あの3節4節の混沌の力としての水に神が勝利して、それが世界を飲み込むことをお許しにならず、ご自分の支配下において、むしろこの世界と私たちと生かし喜びを与えるものとして用いてくださるということです。7節に国々は揺らぐとあるけれども、6節にあるように神の都は揺らぐことがないのです。で、その主なる神の御業を着て仰ぎ見よとこの詩は語りかけています。着て主の業を仰ぎ見よ、主は驚くべきことをこの地に行われると9節にあります。新教訳の主はこの地を圧倒される、これも主なる神が勝利なさるというニュアンスを表していますが、この9節というのは基本的に 主の驚くべき御業を見よと語っているのです。でその驚くべき御業が10節の地の果てまで戦いをやめさせ弓を砕き槍を折り戦車を焼き払われるです。主なる神が混沌の力に勝利してくださることによって戦いがやむ、やむしろ戦いをやめようとしない人間から主が武器を取り上げて破壊して戦えなくしてくださる、そのようにして平和が訪れるのです。主なる神のその驚くべき御業によって、それによってのみ混沌の支配によって滅びてしまいそうになっているこの世界は守られ、平和が実現するのです。でその主の驚くべき御業を着て仰ぎ見よと言われているわけですが、この驚くべき御業を見るために私たちに求められていること、それが11節です。力を捨てよ、知れ私は神、国々に崇められ、この地で崇められる。で聖書教会共同訳では、静まれ、私こそが神であると知れ、国々に崇められ全地において崇められるです。まあ、ここは静まれと訳されることが圧倒的に多いのですが、この言葉はやめよとか捨てよという意味でもあります。で自分の思いや言葉を語ることをやめて黙れというのが静まれですが、力を持って相手を打ち負かそうと戦うのをやめよという意味で、この新共同訳の力を捨てよというのも意味のある訳です。いずれにしても私たちが主の驚くべき御業を仰ぎ見るために必要なことは、自分たちの思いや言葉や力による営みをやめること、私こそが神であると宣言しておられる主なる神の御前に静まること、その神の御前にひざまずいて礼拝をすることです。主なる神の御前に静まって主を礼拝することによってこそ、私たちは主の驚くべき御業を仰ぎ見ることができるのです。混沌の力がこの世界を飲み込もうとしている恐ろしい現実の中で、主なる神がその力に勝利しておられ、主の都は揺らぐことがない、そのことを、そしてその主が力によって敵を滅ぼそうと戦っている人間からその武器を取り上げてもはや戦えなくしてくださること、そのようにしてこの世界に平和をもたらしてくださることを私たちが知り、でその御業を見ることができるのは、主のもとに来て静まって礼拝をすることにおいてなのです。戦争が起こっており、すべての民は騒ぎ、国々は揺らぐ、そういう現実の中で、私たちはともすると礼拝などしていても何にもならない、平和のためにもっと直接的に何かをするべきだと思いがちです。でもちろん平和を築くためのいろいろな活動や、あるいはそういうことを支援することは大切なことでもあり意味のあることです。でしかし礼拝をしていることを無意味な、何にもならないことだと思ってしまうことは大きな間違いです。私たちは戦いの最中に置かれて苦しんでおり、まさに混沌の力に、この現実に脅かされている、そういう人々にある意味変わって、その人々のために主のもとに集められて、その御前に静まって礼拝を捧げ、主の驚くべき御業を仰ぎ見るものとされているのです。混沌の力がこの世界を飲み込んでしまうことはない、主なる神こそが勝利してくださるのだということを私たちが信じて、苦しみの中にいる人々のために取りなし祈ることは、 混沌の力に脅かされているこの世界の希望の印となるのです。礼拝において主の驚くべき御業を仰ぎ見ている者たちがこの世界に存在しているということには大きな意味があるのです。静まって主こそが神であることを知る、そのことによって私たちは万軍の主は私たちと共に、ヤコブの神は我らの砦と歌うものとされます。この世の人間のどのような力をも圧倒される力強い主が私たちと共にいてくださり、私たちをというよりもお作りになったこの世界を混沌の力から守り支えてくださっているのです。主の御前に静まって礼拝をする者こそがこの主は私たちと共にという信頼と信仰に生きることができます。でこの私たちと共にというその8節12節のこの繰り返しのところに出てくる私たちと共にっていう言葉は、これは聖書の言語においてインマーヌーという言葉です。でそれにエルという言葉、これは神という言葉が結びついたらば、インマヌエル、神は我々と共におられるとなります。万軍の主は私たちと共にいますというこの主のリフレインは、インマヌエル、神は我々と共におられると同じことを歌っているのです。主イエス・キリストの誕生においてそのことが実現したとマタイによる福音書は語っています。マタイ福音書の1章23節に、このすべてのことが起こったのは主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった、身を乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、この名は神は我々と共におられるという意味である。主イエス・キリストがこの世に生まれてくださり人間となってくださったことによって、神は我々と共におられるという救いが実現したのです。でそれは単に困った時には神様が共にいて支え助けてくださるということではありません。神の一人子である主イエスが人間となってこの世を歩み、そして私たちの罪をすべて背負って十字架にかかって死んでくださったのです。神はご自分をそのように徹底的に低くして私たちと共にいてくださっているんです。それと同時に神は死の力に勝利して主イエスを復活させ永遠の命を与えてくださいました。その主イエスの復活によってこそ、この世界と私たちと飲み込もうとしている混沌の力に対する主なる神の勝利が実現しています。私たちと共にいてくださる主がこの世界と私たちを滅びから守ってくださっている方でもある、そのことが主イエス・キリストによって示されているのです。そしてこの主イエスこそが終わりの日にもう一度来てくださり、驚くべき御業によってこの地を圧倒し、地の果てまで戦いをやめさせ、弓を砕き槍を折り戦車を焼き払われる方です。主イエスの御前に静まって人間の力による営みを捨てて礼拝をすることによって、私たちは主が成し遂げてくださる御業を希望を持って待ち望み、主イエスこそ私たちの砦と歌いつつ生きていくことができるのです。お祈りをいたします。天の父なる御神、6月最初のこの昼の聖書研究祈祷会に共に集めてくださり、6月の聖句、力を捨てよ知れ私は神、 この詩編46編の御言葉を共に味わうことができ感謝をいたします。あなたはこの世界を作り、混沌の力からこの世界を守っていてくださり、私たちの歩みを導いてくださっています。この世界にはそのあなたの御業を破壊し、この世界を飲み込もうとする恐ろしい混沌の力が働いており、またその力が今特に戦いを通してこの世界を揺るがしています。私たちはその前に恐れおののくものでありますけれども、しかしあなたはその混沌の力に勝利をしてくださっており、あなたのご支配のもとにこの世界を置いていてくださり、救いの御業を私たちのために、この世界のために行ってくださっている方であると示してくださっています。そのあなたの救いの御業が一人ご主イエス・キリストの、その主イエスが人間となってこの世を歩み、そして私たちのために十字架にかかって死んでくださることを通して、またその復活を通してすでに実現をしていることを示されていることを心から感謝をいたします。どうぞ私たちがこの主イエス・キリストにおけるあなたの救いの恵みの勝利を見つめ、混沌の力に飲み込まれてしまいそうになる苦しみや悲しみの中にあっても、あなたこそが私たちを守り支えていてくださる方、私たちの砦となってくださっている方であることを信じ信頼をして歩んでいくことができますように、そして私たちがあなたの御前に静まって人間の技を離れて礼拝を捧げることを通して、そのあなたの救いの御業を仰ぎ見、それによって生かされ、そしてそのあなたの恵みを証しし述べ伝えていくことができますように、今この世界には本当に苦しんでいる方々があり、特に戦いの中で傷つき倒れている方々があり、あなたの御前に静まって礼拝を捧げることのできないでいる多くの方々がいることを覚えます。その方々のことを覚え、その方々のために取りなし祈りつつ、私たちが与えられている礼拝の生活、祈りの生活を大切にしていくことができますように、そこにおいてあなたのご支配に信頼をして祈ることを通して、苦しみの中にある方々を支えていく技を私たちがしっかりとしていくことができますように導いていってください。教会の営みもどうぞあなたが支え導いてくださって、一つ一つ本来の技を回復し、力強くあなたの救いの恵みを述べ伝えていくことができますように、多くの人々を教会へと招き、あなたの救いに共に預かっていく群れが広げられていきますように、聖霊のお働きを豊かに注ぎ与えてください。この後の祈りの時をあなたが導いてくださり、恵みの時としてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。